本当に一人一人神様が共に名を呼んでくださって、この礼拝の場に招かれていることを本当に感謝いたします。今一緒ですね、この福音が語るという意味において世界で一番素晴らしい場所にいるんだということをですね、感謝したいと思います。またですね、2月の10日の水曜日から灰の水曜日というですね、この聖書の暦では今まさにですね、イエス様の十字架への足跡をですね、深く覚える時であります。今年はですね、復活感謝礼拝が3月27日ですよね。で、その復活を本当にここから喜ぶのは当然もちろんなんですけれども、その前にやることがあります。それがあのむごたらしい十字架であります。まさに今ですね、イエス様は覚悟を決めて十字架の道のりを歩んでやる、その最中であることも覚えながらこの礼拝を捧げていきたいと思います。先週はですね、成長させてくださるのは神ですと、私たちの人生生活のこの細部に至るまで、その主語に神様がとなってくださることを覚えて、そのように生きていけるようにと、ここからですね、使わされていきました。皆さんどうだったでしょうかね。はい、私は私の人生すべて神様がでありましたですか、それともいやいや俺がわしが私がでしたですかね。この前のですね、あの祈り会で、あの主の祈りというですね、ことにですね、一つ の、コラムが読まれたんですけども、主の祈りというのはですね、天にまします我らの父よ、皆が崇められますようにとありますよね。皆さんどうですか、この主の祈りというのはですね、すらすら覚えやすかったですか。多くはね、そうじゃないと思うんですよね。それなぜか、もちろんですね、あのちょっとこの文体が今と違うというのももちろんあるかもしれませんが、一番大きな理由は私たちの根っこにあるものとぶつかるからではないでしょうかね。私たちはこう祈りたいんですね。天にまします、我らの父を皆が崇められますようにではなくて、私が崇められますようにですよね。そして御国が来ますようにではなくて、私の国が広がりますように。つまりね、自我が私たちは、ね、自分で思っている以上に強いので、主の祈りの祈りをそのように祈れない。まさに私が私が私がという自己中心性のまさに罪の性質があることを、私たちは神様の御心に従って歩もうとすればするほど気づかされるのではないでしょうかね。でもそのことを気づかないと、その向こうにある霊的成長、神様中心の歩みは私たちは身につけられないということもあるんですね。だからこれが逆説の恵みであり、ね、逆説の真ではないでしょうかね。でそのことを覚えながら私はですね、でも神様は私のことを捨ておかずに、もっと交わりたい、もっと私の方に来てほしいという、皆さんですね、あの聖書の中ではたぎるような愛って書いたんですよね。この前の通読で、その皆さん、あの通読されている方同じようにね、こんなこと書いてあると思った方おりませんか。たぎるよっていうのは煮えたぎるのたぎるですよね。もうパッション全開の愛で、いわゆる熱苦しいほどの愛で、みんなをですねギューンと抱きしめてもまだね足りないぐらいの愛で、神様はあなたを愛しておるんですよね。その愛しかさっている神様が今日この御言葉をくださっています。その心を持ってですね、御声を聞きたいと思います。まずですね、この箇所はイスラエルの民と聖なる義なる、そして愛である神様との関わりが示されているところですね。この63章の1節から6節までは、暴虐で血を流すことを好むエドムというですね、国が神の都シオンと対抗することに対して、エドムを神様が裁かれているところですね。イスラエルの民がエジプトを脱出して、それ以来神様ご自身が暴虐なエドムを厳しく裁いて制裁を加えて処罰されるんだと記されています。でその中にはですね、この4節にありますように、私の心の内に復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだとありますように、神様を信じる神の民にとって救いのなされる贖いの年なんだと、これはですね、聖書全体は主の日とありますよね。つまりこれが私が経験する再臨、空中再臨があって地上再臨があるときに、それは徹底的な主の裁きがありますよね。 でもイエス様を信じる私にとって神様と相まみえる時、最高の日なんですよ。これが聖書の知る主の日ですが、まあ、ここでもその一つの予表が言われています。このイザヤという預言者はですね、まさに聖なる神様は神の民として正しい歩みをしない、そのような時にはまたものには徹底的に義なる神様の裁きが下ると言われています。そう教えていますね。エルサレムさえ崩壊させ、バビロン捕囚という悲劇さえ起こさるかなと語っています。しかし同時に神様は申し上げたように燃えるような愛を持ってイスラエルが、つまりですね、イエス様を信じる信仰者である私たちが永遠の祝福に預かることを願っておられるわけですね。まさにここに記されているのは究極的な神の愛が記されています。で、そのことが具体的に言われているのが特にこの8節であります。ではここ皆さんで言いましょうか。では3、はい、主は仰せられた、まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。はい、そうです。まずここに記されていることは、彼らの救い主、つまりこれ彼らと私たちのことですね。主を信じる者の救い主になられた。天地を救われた神様は私のことを被造物と見てくださっています。つまり全ての作られたものは例外なく誠の神様との関係を回復するように招かれている存在だと言っています。まさにこの教会聖句ですね。神との関係の回復で救われて、そして神の形に回復していくんだというのが、これがこのたぎるような熱い神の思いの中にある一番この核になるものですね。そして具体的にはね、イエス様を信じるものとなってほしい。私が使わした神の御子キリストを救いとして信じるものとなってほしいと願っております。だからこうして主は彼の救い主になられたんですね。もうなられたんですよ。なっておられるんですよ、ね、それを私たちはあるところまで知らなかったんですよね。私も知りませんでした。つまり神様は一方的な、本当に燃えるような愛を持って片思いのお方ということですね。皆さんこの中の方、もうすべてですね、両思いになっておられますでしょうかね。どうですか。いや私は片思いの方がいいねんとかいうふうな人、ちょっとそれは違いますからですね、両思いになりましょう、ね、つまり両思いになるということは、神様との関係を回復する、神様と仲直りをする、和解をする、つまりイエス・キリストを私の罪からの救い主として信じる者のことを言います。いろんなね、表現の仕方があります、聖書を読んでいくと。でも決して片思いのままであってはならないと、ね、手を差し伸べておられる神様の顔を想像してみてください。その手をね、差し伸べておられるのを気づいていながら無視をする、そのような状況を見て捉えた神様の顔はどんな顔でしょうかね。本当に悲しんでおる、ね、でもその手を握り返した、その状態がね、いわゆる信仰闇ですから、どんな顔されてると思いますか。皆さんのイメージ、どんな神様ですか。手握り返している皆さんがいて、皆さんをこう見ているイエス様の顔、どんな顔ですか。ここに漫画で言ったらこんな履けますか、こんなやつがこんな、ね、どうですか、ね、このイメージって結構ね、深く聞いたら違うんですよね。でも皆さん今日そのイメージを変えていただきたい。本当に喜んでられるんですよ。そりゃそうですよね。命をかけて、ね、もう命をかけて命を捨ててくださってるんですから、もうすでにどれほど嬉しいかですよ。やっと握り返してくれた、やっと分かってくれたのか、もう本当に涙も出るでしょうし、ね、これはまさに反抗し続けた子供が親の心を分かって本当に帰ってきてくる時の、あの本当息子の父の気持ち、まさにそうですよ。それがこうして主は彼の救い主になられたという、この一行に込められた思い、そのことを受け取っていきたい。そして今日の中心聖句ですね、今日はここを深めていきたいと思います。9節、ここを皆さんで見ましょうか。では3、はい、彼らが苦しむ時には
いつも主を苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。 その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い泣いておられた。
はい、そうですね。皆さんこの御言葉ご存知の方も多いかと思いますが、ね、またここは本当にですね、聖書全体が教えている神様の憐れまれる、そのまさにたぎる愛を感じるところですね。まず皆さん、彼らが苦しむとき、彼らというのは申し上げたように皆さんですよ。あなたが苦しむとき、もういっぱいあるでしょう。苦しむとき、この1週間までほんま苦しみましたと、ね、もう苦しみの方がすぐ会えられますっていう人いるかもしれませんね。でもその時に9節でご自身の使い、これは直接的には御使いのことですが、ね、神様があらゆる、ね、その神様の側の万軍の御手を持って救ったっていうことです。まあ、これは救いますとか救うかもしれませんではないですよね。救ったなんですよ。これは聖書が独特の過去の継続形というのがあるんですね。救った救った救った救ったっていうのがずっと続いていくという、これはその言葉です。救った、今も救っています、ね、でも皆さん、あなたが苦しむときにはあなたを救った、これでも嬉しいですよね皆さん。でもどうですか、聖書なんて言ったでしょうか。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しんでくださるんですよ、ね、遠いところから高いところから、ね、ああ苦しんだな、大変やなと思って高みの見物ではなくて、下ってくださって一緒にその苦しみを担うんだということです。まさにあのローマ人の手紙も、喜ぶもと一緒に喜び、悲しむもと一緒に悲しむといわれる神様の性質がここにあるわけですね。皆さんどうでしょうか、ね、私はですね、この例えば画鋲を踏んだりですね、私なんか時々よくですね、あのタンスの角にぶつけてしまう癖があるので、あ、痛っって、あの痛みを覚えておられますよね。でその時に痛い痛い痛いとか言った時に、ね、大変やなっていうふうに、まあ、言うのがまあ大体普通ですよね。でもその時にうわ大変やなって言ってる人が、私もじゃあガーンってぶつけてですね、同じに痛っって言うみたいなもんですよ、まあ、そんなことあんまりしないと思いますね。でもイエス様はそういうことをされるということですよ。苦しんでいる人を見たときに放っておかない、私も苦しむ、同じ痛みを担うということを言われているんですね。しかもいつもなんですよ、ね、時々じゃなくていつも主も苦しんでくださるということです。このところにある本当に大きな愛ですよね。口語訳では彼らのすべての悩みの時に主も悩まれてとあります。悩まれるんですよ。共同訳聖書では彼らの苦難を常に自分の苦難としともあります。私たちはもちろん救ってくださること本当に感謝です、憐れみです。でもその間にいつも主も苦しみとあるんです。そのことを私は今朝もう一度受け取っていきたい、ね、この肉体的な痛みのことを今申し上げました。でも多くは心の痛みが多いでしょうね。どうですか、心が痛いとき皆さんどうされたいですか。もちろん慰められたいと思いますね。でも変に慰めの言葉がヒットしないときありますよね。あんた言われてないよとかですね、ね、分かるよ分かるよ、私もそうやって、もう全部そういうふうに言ってるうちにその人の話になってしまってですね、だから聞き役に回ってしまうとかね。そうじゃない、一番ねしんどいときにやってもらって嬉しいことは皆さん何だと思いますか。黙って寄り添ってそこにいてくださるんですよ。それが多くの人が本当にあの時慰めだったというふうに答えてることですね。私もそういう経験ないあるんじゃないでしょうかね。そして私は何ができますか。祈ることができますよね。そこで本当に共に神様に心を向けて祈っていく、背中をさせて大丈夫っていうことから始まるかもしれません。共にずっといてその人の涙が止まるまで、ある時は本当にその涙を一緒にですね本当に共有し涙することもあるかもしれません。でも共に祈ることができる、まさにそういうことをイエス様ご自身がしてくださるということを私はしっかり覚えたい。あのマタイの福音書にですね、私のくびきは安く私には軽いというところがありますよね。あそこで多くの人はなんやまた恩かいと思うかもしれませんね。でもくびき痛いな、首ずれするって思うかもしれません。そういう面もあります。でもこのところはその神様は共に寄り添ってあなたを共に歩み、あなたのために涙し、 あなたのために祈る方なんだよということを言われる。つまり恵みと誠なんですよ。今そのお方を私はだから正しい健全な神様のイメージを持ちたいと思うんですね。何やってもええよええよではないんですよ。もちろんその時はしっかりと神様は叱られますよね。でも何のためかというのははっきり分かります。私たちが自分中心の思いから神様中心に変えていくために神様は懲らしめをされるんですよ。だからその向こうにあるのは全て祝福であり全て恵みなんですよ。そのことを覚えたい。そういう意味でイエス・キリストを信じる信仰者は恵みと祝福しかないんだということです。皆さんどうですか、ね、アーメンと告白をしたいと思うんですよね。本当にそうだと。私たち人生を歩んでいく中で苦しみや悩み困難いつ襲いかかってくるか分かりません。でもその時にいやその時にこそ主なる神様ともに苦しみ悩み困難を追ってくださる方ね。まさにここに愛なる神であると義なる神であると同時に愛なる神があることを覚えたいんですね。そしてこの性質はそのまま究極的な愛を表す十字架の愛となってつながっていくわけであります。フィリピンの2章7節8節をですね皆さんでお分かちしたいと思いますけども、そこを読みいたします。フィリピンの何こうあります。キリストは神の御姿であるかなのに神のあり方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われました。聖餐式でもいつもですねここを沸かしするところですね。まさにこれがイエス様の生き様でありまさに今も沸かした愛をもってこのような本当に歩みへと歩まれたということを私は忘れないでいたい心に刻みたいと思います。そしてもう一度ですねイザヤ書63の9に目を留めてください。その愛とから読みましょう皆さんで。では3、はい、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。はいそうですね。ここにですねあなたを背負い抱くと今日のタイトルですけどそのことを記されています。皆さんここにですねあがないということができますよね。皆さんあがないとは何ですか。もう皆さん答えることがおできでしょうか。あがないとは何ですか。これは英語ではねリデンプションと言いますよね。買い戻すという意味があります。これは代価を払って買い戻すということです。つまり私たちを神様から離れている状態から神様ご自身が神様のもとへ買い戻すということです。そうですね。創世記1章2章を読めば私は神様に作られた存在ですよね。豊かな交わりをしていたんです。でも一つの約束とルールを破ったために神様から離れるこれが罪だと。誠の神から離れ自分中心に生きる言い方皆さん罪とはですね自分を神としようとすることなんですよ、ね、自己中心って言ったらちょっとねまだ人間レベルでまだなんとなくねすっと受け入れがたいとこまではいかないかもしれませんけども神になることと言われたらどうですか。そんな私してませんよって言いたくなるかもしれません。でもそういうことなんです。聖書はそうしてますね。神様を排除し自分が神となろうとすることなんですね。そういう状態の私たちを捨ておかずに買い戻すために。でもただでは買い戻せないんですよ。代価となんですか。イエス・キリストの命ですよ。イエス・キリストの命という代価を払って買い戻す。これが贖いです。主は彼らつまりあなたを贖いとあります。この受難のですね時を覚えるときに私たちはもう一つこの救いの原点恵みの原点に、ね、戻りたいと思うんです。2000年前のイエス様の十字架それは誰のためでしょうか。あの人ですか。この人ですか。違いますよね。私のためですよ。私たちでは大体ですね自分はないので私一人称ですね。私のため十字架を通して私たちは神様との関係イエス様との関係がより深まっていくんですね。このイエス様の十字架は私のためなのですと 皆さん明確に言えるものでしょうか。お分かちしますように、自己中心的な神となろうとする罪があることを私たちは聖書から教えられます。そしてその自己中心的な罪のために自分を苦しめ蝕め、知らない人、知らないうちに他人の心を傷つけているようなものです。そして聖書の御言葉に触れるたびに隠されている自分の心に潜む醜い罪がえぐり出されるということを経験するのではないでしょうかね。また人の心を傷つけていただけではなくて、無意識のうちであるでしょうが、その罪は死なる神を傷つけ、イエスの心も傷つけているということを知らされるんですね。皆さんどうでしょうかね。私は昔ですね、こういう夢を見たことがあります。救われてですね、2年目、いろんなことが大体分かってきて、ちょっと信仰の意味にも慣れというかですね、ちょっと慣れというかですね、そういう時にないですか皆さん。恵みに慣れ、ね、イエス様にされてそんなん分かってるやんとかですね、当たり前やんとか、そういう状況皆さんないですか。そういう時あの喜び、緊張、ああいうのが程よいものがなくなってきた状況だったんですね。その時一つの意味を見たんです。どういう意味かというと、真っ暗の中に自分は遠くから見てるんですね。そして十字架があって、その十字架をこうテレビカメラで言うとシューってこうね、なんていうんですかこれ、あのズームインっていうんですか、違います、ズームアップっていうんですか、すいません分かりませんけど、ここをですね、こうね、こう大きく見えていくんですね。その時にイエス様が来られたんですよ。でイエス様はこういう感じでね、十字架にかかって釘打たれてうなられてる、こんな姿なんですよ。つまり十字架の刑がもう終わったような感じですね。で真っ暗です。でそこに一人のですね、あの人間のような人がですね、またこうピューって引いてですね、遠くからでトコトコトコトコと歩いてくるんですよね。でなんか持ってるんですよ、脚立でしたわ。で脚立持ってきてこう立てて、その十字架にこうって抱いてトントン登っていって、なんかずっと見たらおもむろにですね、ポケットからですね何かを出して、でまたパーってこうですね、この大きくなったら、それは釘と金槌だったんです。それでこのイエス様の、ね、十字架も打たれている釘の横にもう一個釘を突き刺して打ち始めるんですよ、無言で淡々と。でだんだんその音がね聞こえてくるんですよ。で私は当然、何をするんやって、やめろって叫んでるんですよ。もうイエス様ね、もう痛まれたじゃないかって、やめろってものすごい叫んで、うわーって叫んでるんで、で全然もうね、その私の叫びに耳を貸さず状態で淡々としてる。で私は思わずですね、誰やお前はって言ったんですよ。そしたら動きが止まって、顔がくるって向いて、その瞬間私はガバーって目覚めたんですよ。その顔は誰だったんでしょうか。私だったんですよ。あの顔忘れられないんですよ。もう何とも言えない顔だったんです。もうゾクゾクってして油すれてですね、もう本当にその瞬間私はもう本当につんのめって神様の前に悔い改めを捧げました。神様ごめんなさいと、あなたに本当に許してもらったのに、あなたの本当にね恵みとかね罪にも疎くなっていた自分がいた、本当に許してくださいと、もう徹底的にもう涙流して謝ったことを覚えてますね。もうあれ忘れないですね。何とも言えない顔です。私たちもですね、どこかでそういうことをしているのではないかということです。知らず知らずのうちにイエス様をもう一度十字架につけてしまっている。もちろん直接手を出してイエス様を十字架につけたことはありません。2000年前、あの時代にいなかったですから。でもそのような自己中心の私の罪が絶えずイエス様のあの両手両足に何本もの十字架、何本もの釘を打っているんだということをね、私は忘れてはならない。そういう意味で私はあの群衆の中に紛れて拳を振り上げて十字架につけようと叫んでいた愚かなものだったんだということを覚えたいと思うんですね。決して忘れてはならない。でも同時にその私たちに、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているか分からずにいるようですと、彼らは本当にイエス様に祈っていただいた、私たちは祈っていただいたんですね。この愛ですよ。 聖書の中にですね、同じイザヤ書の44の22にこうあります。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪をかすのように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだと言ってくださっています。またマタイの9章2節では、すると人々が中風の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中風の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言ってくださったんですよ。皆さんどうでしょうか。私たちは物を壊したのであれば、それを弁償して元通りすれば、それは許してもらうかもしれないでしょう。でも心の傷、見えないところにつけた傷はどうでしょうか、ね、本当にずっとそれが残る場合もあるでしょうね。また自分自身がついた傷はどうでしょうか。その傷が全く癒えない前に、また新しい傷がどんどんどんどん積み上がっていくということも経験するでしょう。そのようなものであることを私は徹底的に気づきたいと思うんです。でもそういう私たちを神様、イエス様は捨ておかずに、今日の御言葉に申し上げてください。その愛と憐れみによって主はあなたをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様はもうあなたの罪を許しました、もうあなたの罪を忘れました、もうあなたの罪は永遠に私は思い出しませんと言ってくださっているんです。なんという大きな愛でしょうか、ね、私たちが何気ない仕事で愛と気づきや罪、何よりも本当にイエス様を十字架につけてしまった、その大きな大きな罪、そういった罪を全部主はもう許したよと、忘れたよと、もう思い出さないよと言ってくださっている。皆さんどうでしょうか。聖書は教えます。本当の癒し、真の癒しはこのイエス・キリストの十字架と復活から来るんだと。それ以外私たちは得ることができないんだと。だから私たちは本物の癒しと許しを、また愛を経験する必要があるんです。それがなければ私は本当の歩みを歩むことができないと聖書は教えているわけであります。昔からずっと彼らを背負い、皆さんこのところをね、見たときに一つの詩を思い出す人がいるかもしれませんね。あの有名な足跡です。こういう詩です。あるよ私は夢を見た、私は人ともに渚を歩いていた、暗い夜空にこれまでの私の人生を映し出された、どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。なのに私の人生の一番辛い時、一つの足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している、あなたを決して捨てたりはしない、ましてや苦しみや転びの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたのだと。背負ってくださったゆえに足跡は一つだったんだよと言われています。皆さんいかがでしょうか。でも今日の御言葉はですね、もっと深く教えてくれてますね。私たちがしんどい時に神様が背負ってくれる、そういう方であると同時に、もっと今日の御言葉はいつからと言ってますか。昔からずっとなんですよ。しんどい時だけではなくて、昔からずっと背負ってるんだよということを主はイザヤを通して私たちに今日語っているんですね。 つまりこれはあなた方への血に語り作られる前から私はあなたを選び、あなたを愛してるよという御言葉と重なるではないでしょうか。昔からずっとあなたを覚え、あなたを本当に慈しんで、あなたを愛して背負って抱いてきたんだよと、この大きな大きな神様の愛を皆さんどのように受け取っているでしょうか。親であるならばね、小さな子供の状態の時にね、抱っこしたことがあるでしょうね。また皆さんも子供の時に抱っこされたことがあるでしょうね。思い出してみてくださいね。私も娘とですね、保育園に行くという習慣があった時にですね、毎日決まった時にですね、抱っこというんですよね。でそれがだいぶまだあるんですよ、何百メートル以上ですね。でもですね、その時にまあ喜んで抱っこしましたね。でもある時はですね、抱っこから肩車に変わったんですね、肩車に変わってね、こうやってね、ですごくやっぱり喜ぶわけですね。それは高い視点が変わるということもあったでしょうね。何も本当にですね、ある時ちょっと歩くのが疲れた、何か足が痛かった時があったみたいですね。そのことをした時にですね、本当に親である私としては本当にですね、もう言いようもないですね、温かい思い、あ、信頼してくれてるんだなということを感じました。同じですね、私たちの神様は父なる神です。私たちは何も肩を張って、私自分一人であるからね、血だらけになってても大丈夫ですではなくてね、本当に神様に委ねていく。いや、もっとならば神様はもっとあなたをですね、もうずっと昔から抱きしめているんだということを私は忘れないでいたいと思うんですね。何でもかんでもイエス様をお願いしますというですね、そういう事実を阻むという意味ではありません。もちろんあなたが追うべきものはあるでしょう、そう聖書に教えます。でもその全ての根底に主の守りがある、主の導きがある、主の憐れみがあるということです。私がですね、仕事をするのも、ね、勉強するのも、いろんな営みをするのも、全部神様の許しがあるから、守りがあるからできるんだという、そういう信仰の視点なんですよ。そして時にはですね、本当に神様に引き上げて肩車で背負っていただく必要もあるでしょう。ならば私が見る世界はこんなですね、地上のこういうレベルだからです。だからぐんと引き上げていただいて、いやそうじゃない、あなたは天国人としての視野を持つべきだよ、持った方がいいよということを言われる時もあるでしょう。その時は引き上げていただくわけです、ね、私は今朝ですね、そのことを覚えながらこの御言葉をしっかりと祈って、この御言葉に生きていきたい。まず感謝からです。まずこの愛を実感することからです。皆さんどうですか、ね、御言葉を今日聞きました、でもそれはそれ、これはこれ、明日は頑張ろうではなくてですね、本当にこの御言葉に、神様生きていきたいんです、この御言葉をね、もっと味わいたいんです。今私が使われる現場で、ね、家庭職場学校でこの御言葉、私は信じたと信じますので、この御言葉を、ね、どういう形でか分かりませんが、私に感じさせてくださいね、この御言葉をもっと本当に実感させてくださいと皆さん祈っていきましょう、ね、祈ることができることは本当に武器です。祈ったらどうなるんですか、皆さん、何かが起こります、ね、皆さん祈った後霊的期待感を持ってその場を後にしてますか。決して終わりの合図ではないですよ祈ったら、あ、終わったではないですよ。祈れば主にあって何かが起こる。もう一回言いますね。祈ったら神様の御業が、私は分かりませんが、それが何かが起こるんですよ、ね、皆さんこのことを聞いてしまう。これがクリスチャンライフの醍醐味じゃないですか ね。祈ることができるなんてものすごいことですよ。そのことを私はね、皆さんが使わされている、ね、あなたが行くことができる、他の人は行くことができない、そこでその恵みを味わっていただきたいと思いますね。おのずとそういうことを体験したら、皆さんからキリストの香りが広がっていきます。ワクワクしてこの御言葉にこの1週間も生きていきましょう。祈りましょう。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみ、ご神の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。天の神様、ありがとうございます。あなたが私を本当に命をかけて愛しくださって、そして救いの道を完成してくださったことが、本当に今日もう一度受け取らせてくださってありがとうございます。本当にあなたが私たちをずっと背負って抱いてくださっているということを どうか実感することができる歩みを今日からもう一度歩ませてくださいますように、一人一人を豊かに祝福してください。心合わせ復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは応答の賛美をお下げいたしましょう。